もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
主人から離婚をしたいと言われまして、
はい、
まあ、自分が原因は自分にあるので、それは仕方がないのかなとは思っているんですけれども、
はい、
ちょっと主人のその財産分与をする際に、
はい、
財産がどのぐらいあるのかとかが全くわからなくてですね、ローンとかもあるので、家は主人の名義なので、
はい、
ローンは俺が払っていくから、このまま俺のものだっていうところで、
うん、
どうせ今売ったとしてもマイナスになるとしたら、お前にもマイナスの借金を払わなきゃいけなくなるぞっていうことを言われまして、
はい、
まあ、それでちょっとどのぐらいの財産があるとかが分からず今いるもので、それはどうにか分かる方法がないものかと思いまして、う
ん、なるほど。まずですね、あなたはおいくつですか？は
い、43歳、はい、
ご主人は
50歳。
お子さんいらっしゃいます？
長男が今年20歳の大学2年生
です、はい、
長女は高校3年生です。
はい、ということで17歳。
そうですね、17、今度18になります。
そうですね、
はい。
で、そのなんか自分が原因で離婚って何？
まあ、今からだいたい15年ぐらい前なんですけども、はい、ちょっと浮気をしてしまいまして、私の方が
15年前。で、
まあ、そうですね、はい、子供が保育園ぐらいだったので、だいたい15年からもうちょっとそのぐらいで浮気をしてしまいまして、まあ、その時にでもやっぱりこれはちょっとどうなのだろうと自分で思いまして、関係をやめてっていうことで、
はい、
それが5年ぐらい前にちょっと主人に知られてしまいまして、
はい、あ、5年前まだ分かんなかったの？
そうですね、
これそうするとその浮気っていうのは何年ぐらいしてたの？
期間で言うとまあ3年、でも会ったり会わなかったり、やっぱりちょっとなかなかこう葛藤しながらの部分もあったので、何ヶ月も会わなくて会ってみたりとか、そういうところも含めると、まあ、トータルで言うとやっぱ 2,3 年あったのかなって感じはあるんですけども、
その浮気相手の方っていうのは、
はい、
やっぱり既婚者？
いえ、独身でした。
あ、相手は独身。
はい。
年上、年下？
上でした。
お、それで
それがちょっと
3年間ぐらいだったら、もう10年前ぐらいには別れちゃってたってことよね？
あ、そうですね、はい、もう、はい、別れていたんですけれども。
で、5年前は何、どういうきっかけでご主人に知っちゃった？
私の相手だった人が結構筆豆と言いますか、手紙を結構渡す人 で、
はい、
で全部処分していたつもりだったんですけれども、
はい、
まあ、私がその留守の時に主人が家の掃除をした時に、
はい、
その手紙を見つけてしまいまして、
お
で多分昔 の、 その携帯電話とかもその充電器なんとか充電をして、多分メールとかも探し出してっていう状況じゃないかと思うんですけど、
うん、
実際どんな内容だったかとかいうことがもう私も10年15年前なので、ただその事実はまあ事実なので、全面的に私に非があるのは間違いないので。
なるほど、
はい。でもそこから5年前に分かってからはちょっと主人はもう私とは会話をしてくれない状態で、子供たちとは普通に接するんですけれども、
はい、
まあ、全く会話を目も合わさないという状況なので、
はい、
ただその5年前が長男の受験がありまして、高校受験の時だったので、
はい、
ちょっと今どうこうっていうのは待ってくださいということで今ここまで来まして、
はい、
でここへ来てやっぱりもう我慢しきれないって言われて、
はい、
で実際じゃあそうなった場合に子供たちは多分家にいる方が今までと環境も変わらないので、
はい、
で私の収入だとちょっと少ないものですから。
あ、働いてらっしゃるのね。
あ、一応はい働いてますけど、手取りでまあ14万ぐらいしかないので、
はい、
子供と一緒にっていうとなかなかそれも難しいところもありまして、そうなるとちょっと
子供たち、お子さんたちはじゃあご主人の方で、
まだ 子供たちには言ってないので、最終的にはもう年齢的にも子供たちの意思で尊重しようかなとは思っているんですけれども、うん、あの結構主人がお金がないっていう、常に今も娘の塾代がちょっとかかってきてるんですけど、
はい、
それも結局生活費プラスで今までより入れてほしいって言っても、いやそんなお金はないからっていうことを言われてしまいまして。
ご主人もでも普通に仕事してらっしゃるんでしょ。
あ、そうですね。
会社勤め、それとも自営、
はい、会社員です。
会社員、はい、
はい。
5年前から浮気が分かった手からも、はい、家計費っていうか生活費は出してくれてんの？
一応あの生活費は入れてくれてます。は
い、それいくら？
13万5千円
ですね。はい、はい、
あの給料に対してその13万5千円しかもらってなくて、でも余計なお金はないっていうことで言われるので、
まあ、ご主人がだからもしかしてかなりもの給料もらってて、それは自分で貯めてる、俗に言うそのタンス貯金を、まあ、普通は奥さんがやるんだけどご主人の方が知ってる可能性もあるわけね。
はい、
そうするとあなた自身は夫の給料は知らんということね、はい、いくらな
の。あのただあの子供のいろいろな申請出すのにやっぱり所得証明みたいなのを取ったりするので、ね、年収は900超えてると思うんですけど、
思う、
それも多分他の周りのそう平均とかを聞くと、まあ、すごいもらってるわけではないけど、そんなにお金がないような感じではないはずとは思ってるんですけれども。
はい、それで結局あなたには出ていけでしょ。
そうです、はい、私。
そうするとあなた自身はどっか
アパート
借りて、アパート借りるか、
はい、一人で、そうですね、うん、はい。
ということで今日のご質問はそうするとどういうことになりますかね。
はい、今子供たちを置いて出ることに対して、まあもう手のかからない年ではあるんですけれども、主人は家のことを何もしないもので負担が全部子どもたちに行ってしまうので辛いなというところで、ちょっと子どもと一緒にっていうのもでもなかなか難しい、もうその養育費をもらえる年齢ではないので難しいのかなっていうところはあるんですけど。
です、あのお金の話として、
はい、
本当はいくら持ってるんだろうが一番の知りたいところ。
そうですね、
今日はですね弁護士の坂井誠先生がいらっしゃいますので、はい、伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。はい、
財産分与っていうのはどういうものかっていうのは一応お分かりなのかな。
はい、一応あの結婚してから夫婦で作った財産は半分ずつ、
基本半分ずつですねと、特別な事情のない限りね、
はい、
そういう扱いですよね。はい、なので基本はそこなので、そこから出てくる答えがいくつかあるんですね。
はい、
年収の問題は900万って小さくない金額なので、
はい、
少なくとも統計的に言ったら収入は決して低くない、むしろ高い方なので。
思う、
だってあなたのお宅、はい、あなたの収入入れたら1100万ぐらいになるわけじゃないですか、おそらく年収。
そう
で、ご家族4人で暮らしていて、あなたに渡るのが14万円とおっしゃって、13万
いくらです？
5000円でしたよね。
はい、
で13万5千円って年に170万ぐらい ?160 万ぐらい、
はい、
そういうこと、
はい、150、60
でしょ。
はい、
で900万ってもちろんこれ税金込みの金額だから900万が手取りじゃないけれども、
はい、
で600万手取りがあるとしたらですよ、仮に、
はい、
あなたに150、60万渡して、もちろんご自分で使う必要があるものもあるし、ローンも返すし、全部自分で使ってるわけじゃないけれども、
はい、
貯金がゼロ、預金がゼロだということはなさそうだし、
はい、
なんかありそうな気はしますでしょう。
そう、あるはずと思って言うと、いや、お金がないって、
うん、だからそれは分かりました。だから、はい、ご主人がそう言ってるんだけど、信じられないからどうしましょうっていう話でしょ。
はい、どうやって調べたらいいのかが分からなくて。うん、
だからそれを今ご説明しているの。
なるほど。
で、はい、あってもおかしくない金額だっていうのはその通りだし、
はい、
だけど浪費する人はいますから、本当にないかもしれないですよ。
そう、使ってる感じもでもあるんです、やっぱり、うん、
掛けごとに使ってるかもしれないし、
趣味、
女の人と遊ぶかもしれないし、
はい、
趣味にお金使ってるかもしれないし、はい、つぎ込もうと思ったらいくらでもつぎ込める趣味ってありますからね。
はい、はい、
なんか趣味持ってらっしゃるんですか。
やってますね。
何やってるんですか。
う
ん、
バイクに乗ってるので、もうお金は多分結構使ってるんじゃないかと思うんですけど、うん、
バイクを何台か持ってるんですか。
5台か4台。
あ、それは本当に趣味ですね。
もうすごく自分でいじったりもするので、うん、パーツも買ってってやってるので、うん、相当多分かかってるんじゃないかと思うんですけど。
バイクもよく買い替えるんですか？
よくではない。でも何年かに1回はやっぱり、
うん、で自分で部品買って手を入れるんだよね。そうするとそれなりにお金かかってるかもしれないし、でそうすると900万もらってても全然なくなっちゃうかもしれないですよね、
は
い、
そうですね。
でなくなっちゃったらしょうがないんだよ。
なるほど。どうしようもないっていうことですよね。
でそこは最初にご説明をした財産分与って何ですか、で結婚して別れるまでの間に作り上げた財産をは半分で分けましょうと、半分に分けましょうっていう話なんで、
はい、
作り上げないで浪費しちゃった夫婦だったらその結果はないんだから分けようがないじゃないですか。
はい。で今今後のことを考えると私としてはちょっとでも貯めていきたいんですけど、自分主人の方は生活に困るわけではないので、私がいなくなったところで、うん、多分変わらずお金は使っていて、結局それで塾のお金がないからって私の方から出すとなると、ますますその今後のためのお金が減ってしまうと思いながら。
それは今は何の話だろう。財産分与の話じゃないよね。
そうです。違いますけど、そうですね。いろいろ、そうですね。ちょっとどちらかありました。はい。
で、そこが問題だったらそう言わなきゃ。
はい。受験さえ終われば、それこそ大学生になれば本当に親の手は必要なくなると思うので、そうですね。大学生になれれば、もうそれでそこで。ね、
受験の時いろんなこと考えなきゃいい方がいいのはいいんだけど、大学生になったらもういいんですよとか、そういう話じゃないと思いますけどね、私は。だって親は親でしょ。
そうですね。だから
あなた高校卒業したら急に一人前になりました？
ならないです。
でしょ？
親の手はやっぱり必要だとは思うので、うん、できればそばにいてあげたいんですけど、現実的にやっぱりお金って大事で、お金がないから何もしてあげられないって言ったら、そんなことはないって主人は言うんですけど。
子供のために子供のためにって言ってるんだけれど、ちゃんと具体的な話をするように心がけた方がいいと思いますよ。お嬢さんの塾代いくらなんで、お金がないから出せないって言うんだけど、月に10万とかじゃないんですよね、塾代が。
5万プラス、6万ぐらいですかね、
うん、でそれをどうやって捻出するか。本当に出せないんだったら5万の塾代はかからないとこ行くしかないですよね。
なるほど。なければ主人の考えがそういう考えで、塾は必要ないだろうって、自分がやる気になれば勉強なんてできるから、
だからさ、
塾なんか必要、
はい、そこに極端に行くのやめた方がいいと思うんだよね。5万かゼロかって話じゃないんだから。
いくらなら出せるか。
だって本当お金なかったらいけないじゃないですか。
そうですね。
ある範囲で行くしかないじゃないですか。
はい。そうか。
ないのに5万のところ行こうっていうか間違ってるでしょ。
はい。そうですね。
だけどだからゼロだって話にはならないでしょ。
はい。
そこを親がちゃんと具体的に話しなくちゃダメですよ。あるはずでしょ。はい、ない。ゼロだっていう親が言い合ってても、お嬢さんのためにならないから。
はい。
で、この話をしていると、最初は離婚の話だったのに、はい、子供の教育の話になっちゃってるんですよ。だから、
はい、
本当にそういう離婚の話は詰めて話してるんですかっていうことを聞きたくなっちゃうんですよ。お子さん育てる、ちゃんと責任持って育てるっていう話と、
はい、
その15年前だかにやってしまった不貞ですね、
はい、
不倫ですね、
はい、
それで今夫婦関係がどうなるかっていうことをあまりこんがらかって同じ土俵で話をしないように。どこまで行ってもあなたはお母さんだし、
はい、
お父さんなんだから向こうは。
そうですね。
離婚するとかしないとか関係ないんで、そこは。
なんかそれまでのあれ手をかけられなくな、自分でいっぱいいっぱいになっちゃいそうで離婚して、うん、多分主人の意思はもう絶対変わらなそうなので、
はい、
それをいろいろ調べながらやっていきたいと思います。
はい、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃああとはご自身でいろいろやってください。
はい、わかりました。調べてみます。ありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。